ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年9月25日、ローマ人への手紙3章21節から26節。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスを、その血による、また信仰によるなだめの供え物として、公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。メッセージ、義なる方の愛。
ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。久しぶりに来られた方もようこそいらっしゃいました。私たちがここでこういうふうに礼拝をできるというのはとても感謝なことだと信じています。おそらく皆さんは様々なことがある中で守られてここに集うことができたのではないでしょうか。期待と願っていながらもお体の不具合や様々なご事情で来ることのできない方々もいらっしゃいます。そういう中にあって実際にここで席を同じくして礼拝をできることは本当に感謝なことですし、親子連れもまた親子室で礼拝をできるのは喜ばしいことです。私たちがここに来ることができないときに時間を合わせて、あるいは時間がずれてもインターネットを通して礼拝に心を合わせたり、メッセージを聞くことができることもまた素晴らしいことだと感じています。私たちがこうして聞く御言葉の中にその歩みを養われ、導かれ、本当に神様が用意してくださっている歩みを受け取ることができるように心から願っています。今私たちはローマ人への手紙の初めの部分を飛ばし飛ばしですけれども読み進めていこうとしています。私たちが信じていることの本質というのは何なのかということをご一緒に学ぶためです。先週は神の義というものをご紹介しました。神様の義というのは創造のところから契約をお与えになり、その初めの技がやがてもたらされる終わりの現実に至るまでますすぐに貫かれていく、そのことを言うのだとお伝えしました。その神の創造と契約の御業を最後まで果たさんとする神の意志、愛、御業、これを義と言うんだ。そのことをまっすぐな線というイメージでお話ししました。今日はそのまっすぐな線が引かれるとき、私たちはどのように歩むのだろうか、私たちの歩みについてご一緒に理解をしていきたいと願っています。一つ皆さんに考えていただくことから始めましょう。人が10人いまして、その間にまっすぐに線を引いて2つのグループに分けます。さて、何人のグループにどんな風に分かれたでしょうか。もう一度言いましょう。10人人がいます。その間にまっすぐに線を引いて2つのグループに分かれます。片方は何人でどういう人たち、片方は何人でどういう人たちになるでしょうか。 いや、そんな、どっちかが何人って言ってくれなきゃ引き算のしようもないし。そうですよね。これを言ったらですね、ある人がこういうふうに答えて、本当の答えじゃないんですけれども、線を引いた人1人と、線を引かれた人10人。というふうに答えた人がいて、なかなかひねくれた人だなぁと思いましたけれども、今から言うのはもっとひねくれているので、この10人は0人と10人に分かれているんです。どんな0人かというと、線の上に立っている人0人、線の上に立っていない人10人という分かれ方をするわけですね。これが神様の線がまっすぐに引かれたというときに私たちが思い浮かべるべき人間の姿だというふうに聖書は書いています。神様の義というのがまっすぐであるとするならば、実はその上に立って歩んだ人は一人もいないのだと聖書が語るんです。今日読んでいただいた3章の少し前のところになりますけれども、3章の10節のところに、義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆、共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。と書かれています。神の義に沿って歩み通した者はいないのだ。という御言葉です。少しこのことをちゃんと理解したいと思います。神の義に沿って歩み通す。一体どういうことなんでしょうか。先ほど神の義というのは、初めの創造が契約を持って最後の終わりまでまっすぐに貫かれていくことだと言いました。もう少し詳しくお話ししたいと思います。神様は初めに天と地をお作りになられたとき、それを良いものとして、そこを大いに祝福されたものとしてお作りになりました。そして人間をそこに生み、命を与え、そこを治めるように、この人たちを通して素晴らしい良いものがそれからも引き継がれていき、なお豊かにもたらされていくように、そのことを願って人の歩みを導かれ始めました。それはやがて信仰の父と呼ばれるアブラハム、そのアブラハムに始まる神の民に引き継がれていきます。神様はアブラハムを通して神の民を起こし、神の民を通して神様のなさろうとすることが実現するように心から願い、その御業をもって導こうとされたわけです。そこに神の義に生きる人の道というのが定められていったわけですね。人は神の形に作られ、神の技をもたらす良きものとして生かされている。神の技を最後の最後まで変わらずにまっすぐもたらそうとされる神の義に合わされ生きるように命を与えられている。ところが人は、先ほどのところにも出てきました、迷い出て神を忘れて、彼らはもはや神の義に沿って歩むことができなかった。神の民としての印の割礼を受けても、こう歩むべきなのだという律法を持って教えられても、神の民は結局自分勝手な歩みに、自分の義に向かって歩んでしまった。イスラエルの民は神様の導きの中にありました。喜び感謝して歩むべきでした。しかしその中で、例えばエジプトを出て荒野旅するときには、なんでこんなところに導かれてしまったのか、神様は私たちをこの荒野で飢え死にさせるつもりかと言って、神に向かって不平不満をつぶやき、王国に入って王国が繁栄を極めていけば、今度は自分たちの王国が一番になり、そして自分たちのその繁栄を極めようと敵国と争っていきます。それをもたらされた神を忘れて、異教の神々に心を奪われ、悪しき習慣を自分たちの中に持ち込み、そうしてやがて国は滅びていきます。せっかくの王国が南と北に分裂をし、敵国の圧政の中で捕囚の浮き目に遭い、帰っては来たものの、宮も建て直してみたものの、ああ、これが私たちの歩みでは到底ありえない。一 体なんでこんな風になってしまったのか。神様どうぞ私たちのために救い主を与えください。来たるべきメシアを与えてください。私たちはキリストを待ち望んでいます。今日マラキ書の講読文を読みましたが、旧約聖書の最後はそうやって、救い主の待望、メシアの待望、キリストの待望で終わっていきます。神の義にまっすぐに沿って歩むべきなのに、それが果たすことのできないでいる人の姿。実際に神の義に沿って歩むというのはどういうことになるでしょうか。もう少し私たちに具体的にわかりやすく言ってみると、三つのことにまとめられそうです。一つは、相手のために生きるということです。お互いにふさわしい助け手として作られた人間同士は、自らの利益のために人を利用するのでもなく、貶めるのでもなく、相手のために生きることが神の義に生きることです。そしてもう一つは、相手のために神の技をもたらすために生きるということです。ただ私が親切にしてあげる私の優しさ以上の神様がこの人のために用意しておられるものをもたらす手となり足となりって使えるということを意味しています。相手のために神の技をもたらす。そして三つ目は、そのことを共に喜ぶ者たちであるということです。受けた当人もまた神の技にあることを喜び、それをもたらすことに用いられた者もそのことを喜び、私たちは神様によって歩んでいるということを大いに喜び誇りとして歩む歩み。相手のために神の技をもたらし、それを共に喜ぶ歩み。イスラエルはそういうものとして導かれていたんです。期待をされていたんです。そういうふうに実際の歩みはなるはずだったんです。ところが、彼らは神を忘れ、神の背を向け、自分勝手な歩み、自分の義ですね、に向かって歩んでしまった。神様が備えられた、まっすぐな義に沿うことはなかった。ので、義人はいない。一人もいないと言うんです。さて、少し私たちのことで考えてみましょう。私たちは神様の義に沿うまっすぐな歩みをしているでしょうか。それは道徳的に正しいか正しくないかということ以上に、神様が私たちを本来形作られた神の形に似せられたものとして託された良きものを人のために神の技をもたらすために共に喜んで歩んでいるでしょうか。その歩みに喜びを持ち、誇りを持ち、確たる自信を持って揺らがずに毎日生活することができているでしょうか。あるところで見た一つの言葉をすごく心に深く留まったことでした。その文章にはタイトルに理想なき社会と書かれていました。中に何が書いてあったかは全く覚えていないんですが、理想なき社会という言葉に私の心の中に何か留まるものがありました。おそらく私たち一人一人は理想を持って生きていると思います。皆さんはどうでしょう。こうありたいという願いや、こういうふうにしようという決意や意志や、また私の人生とはこういうものだという自分の歩みを持っていらっしゃるのではないでしょうか。持っているがゆえにお仕事に励むことができ、家庭を守ろうと努めることができ、友人たちとの関係を大切にすることができ、自分の時間を有効に使おうとしていらっしゃるはずです。私たちはそれぞれの思いと願い、理想を持って自分の歩みに取り組んでいる。そういう意味では、理想がない社会ではないはず。理想がない私の歩みではないはず。理想のないあなたの歩みではないはず。でも、
確かに私たちは理想な社会に生きているような感覚を持っている。みんなが共通でこれという確信を持ってなかなか歩むことができない、そういう社会に生きている。世界もまた自信を失い、こういう考え方もあればこういう考え方もあるというイデオロギーの様々な対立の中に生き、私たちはこれとなかなか言うことができない。それは自分の歩みについても実は同じで、理想は持っているんだけれども、あの人がこういうふうに生きているといえばそっちの方がいいかなと思い、あの人は同じ生き方をしていてもこんなに素晴らしい歩みをしているというと、どうせ私はと自己を下げすんでみたい。そうして小さな理想に向かって生きているはずなのに、そのことに喜びも誇りも自信も見出せない歩みがあるし、また大きな意味でみんなでそれを共有できるところもない。一体どうしてしまったのだろうか。おそらくそれはこのところで言う神の義に沿うことのできない人の本当の姿なのだろうと私は思います。神の義にまっすぐに、その線の上に立って歩んでいるものは、そんな迷いもなく、そんな自分を蔑むこともなく、他人を羨んだり妬んだりすることもない。なぜなら歩むべきところに歩んでいるという確信があるからですよね。でも私が自分の思うまっすぐな道を歩むとき、それが神様の義とそれているゆえに、私には迷いがあり、自信のなさがあり、人を羨む思いが起こり、妬む思いがあり、こんな私のはずじゃないのにという自分を追い求めたりする。ああ、私たちが本当の意味で生きる道を見出すことができたらどんなに素晴らしいことでしょうか。そしてそのことを願っているのは誰よりも何よりも神様ご自身だというのが今日の箇所に記されていることです。3章の21節のところから、ごめんなさい。そうですね。21節のところから少し読んでみましょう。しかし、今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。というんですね。神様の義。創造と契約から終わりに至るまで一直線に貫かれる神の導き、その意志、ご愛。それが今、律法ではまかないなかった。人々に正しい教え、良い歩みを教えて、これに歩むのだ。そして神の民として祝福をもたらすのだ。でもそれは叶わなかった。律法によっては人々があっちに行き、こっちに行き、自分の目的に歩んでいることがいよいよ明らかになってしまった。で、あれば、神様はもう一つの神の義を持って民を導こうとされた。しかもそれは、律法とか預言者と点でバラバラにあるのではなくて、この律法も指し示し、預言者も明かしした、来たるべきメシアにおいて神の義を実現したという。来たるべきキリストにおいて、すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。これはイエス・キリストを信じる信仰による義なのだ。そして、信じるすべての人に与えられ、何の差別をされる、区別をされることもない。二つのことが言われる。イエス・キリストによるということと、すべての人のためのということです。まずイエス・キリストによるという方から見ていきます。イエス・キリストによる、それはどういうことなのか。23節。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。神の義にのっとってまっすぐに歩むものであったはずなんです。その行く末には神からの栄誉を受けるはずだったんです。でも私の義に歩み始めたとき、右にそれ、左にそれ、道を迷い、後ろ向きになり、神に背を向け、歩んでしまうゆえに、 このまっすぐの先にある神の栄を受けることができない。しかし神は、このそれていくものを排除して神の義をまっすぐに保ったのではなかった。排除するのではなく、むしろ恵みによって、イエス・キリストによる贖いのゆえに、与えなし、義と認めることで神の義を貫いたっていうんです。義にそぐわないものを排除して、この道がまっすぐだと神様はおっしゃったのではなかった。道にそれたもの、背を向けたもの、神に唾を吐いたものを、恵みのゆえ、神の側から一方的にというんです。あなたに何も求めていない。私に何も求められていない。神様の側、一方的に、神様の愛と恵みのゆえ、与えなしに、何の交換条件もつけず、私たちが支払うべきものは一つも何もなく、キリストの贖いのゆえに神は私たちを義と認めてくださった。贖いという言葉は、買い戻すという意味です。本来あるべきところから違うところに行ってしまって人手に渡っているときに、もうその人のものになっていますから、すいません、これは本来あそこにあるべきものなので、申し訳ありません、私が全ての代価を払いますので、あなたが損失を受けるならそれも払います。これは運び戻す、その手間も私が取ります。全部しますので、どうぞそれを私たちのところに戻させてくださいませんか。これが買い戻す。神は、道をそれた私を、神の義と認めるために必要なすべてのことは、このキリストにおいてなさった。神の側でなさった。私たちに何も求めずになさった。どういうふうにして。その後に書かれているのは、なだめの供え物としてっていう言葉です。なだめの供え物というのは、民が罪を犯したとき、自分たちの許しのために、神様の前に持ってきて捧げる生贄のことです。それをほふり、血を流し、その血を祭壇に振りかけて、許しが宣告されていきました。神は、このイエス・キリストの十字架の血をもって、なだめの供え物として受け入れ、民を神の義にない民を義と認めた。イエス・キリストはその意味で、一つの側面は、ほふられた子羊である。私たちの罪の許しのために犠牲になり、私たちの身代わりとなって死んでくださった子羊イエス。これが一つのイメージです。そしてもう一つは、このことによって神はご自身の義を示された。義を示された。それは、イエス・キリストのお姿によってです。先ほどのイメージで言えば、イエス・キリストこそまさにこの一直線に惹かれた道をただ一人歩んだお方だということです。神がその似姿に人をお作りになったとき、願われた通り、すべてのもののために自分の命を差し出してまで神の技に生きて、そのことに使命を喜びを持って従い通したお方。このお方のこの歩みに神の義が体現されている。神の義がここに明らかにされた。私たちが人のために神の技をもたらし、それを喜んで生きるんだと言われる神の義を、まさにご自分の歩みを通して完全に実現したお方がイエス・キリストである。しかもこの方は、なだめの供え物として私たちのための贖いをなしてくださったお方。このイエス・キリストにあって、私たちは神の義と認められる。どんなに遠くにいても、どんなにそれていても、これが二番目のことです。信じるすべての人にとってということですね。キリストによって。信じるすべての人にとって。すべての人といったら本当にすべての人。ユダヤ人もギリシャ人も異邦人もなく。どれほど道にそれているか、その遠さ加減を問うことなく。どれほど罪深いのか、どれほど正しいのか、そのこともまた問う必要もなく、 何度神に背を向けたのか、どんな失礼な言葉を神様に向かって祈ったのか、そのこともまだ関係なく、神は私をキリストのゆえに義と認めてくださった。この神の義をもって生きる道に招いてくださった。自分の歩みを手放すことをしない、この私を捉え、神の義へと招いてくださっている。イエス・キリストのゆえ、すべてのあなたを、神は招いてくださっている。ですから今日、ぜひご自分の生きる道ということを考えていただきたいです。もうすでに、ご自分の歩む道について、喜びを持ち、誇りを持ち、自信を持って歩み始めていらっしゃる方々があることでしょう。本当にそれは嬉しいこと、素晴らしいことです。そして、おそらくそういう方々は、今日語られた神の義に生きるという自分の姿をそこに意識するせざるとを問わずに見出していらっしゃることと思います。自分なりの表現をして、言葉は違うかもしれませんが、神が作られたように人のために神の技をもたらし、そのことを喜んで生きるという、おそらくそれに似たような近しいイメージで自分の歩みに誇りを持ち喜びを持って歩み始められているのではないかと思います。素晴らしいことです。ぜひその歩みをなお理解を深め確信を持ち喜びに満たされて、これこそ私が神の義に生きることなんだとさらに力強く歩んでいただきたい、心から願っています。一方で、いや、私は実は今どういうふうに生きたらいいか迷っているんだ。実際に私の生き方の転機にあって、この先10年20年果たして私はどう生きるべきだろうか、あるいは他の人と比べたり、あるいは自分自身の不甲斐なさに嘆いて、ああ私はもうどういうふうに生きても価値がないのではないか、そんな迷いや無力感や焦燥感や、そういったものに苛まされるとき、ぜひもう一度この神の義を覚えていただきたいです。神様は私たち一人一人を通して、神様の御業がもたらされ、最も素晴らしいところに皆で喜んで集い合う日まで、それをまっすぐに導こうとされて、その中に私の歩みは置かれ、期待され、導かれている。そこに私は招かれている。私のゆえではなく、神様の、キリストのゆえです。私の歩みは、この神の義の中に、生きる道があるんだ、という確信を、ぜひ、持っていただきたい。聖書を紐解きながら、私の生きる道はここにあるのだろうか探っていらっしゃる方、信仰を求めていらっしゃる方、どうぞ神の義という、神様が私たちに期待されもたらそうとしている歩みに、あなたの歩みをなぞらえていただきたい。神の義がまっすぐにその線として引かれているならば、私たちはその上に立つように招かれているものであることをご一緒に理解したいと思います。そして実際の今週の今日の与えられている歩みが神の義を生きる日なんだ。そのように神様が私たちを招いてくださっている日なのだ。目の前に立つ人のために、神の技をもたらさんがために、そのことに喜びを持って生きることのできる私たちの歩み、ある。これが何にも変えがたい誇りを持って自信を持って歩むことのできる道だ。私の理想だ。私たちが掲げる理想だ。神が治められるこの世界の理想だ。そう言い得る日が来るので、まず私たちがキリストに会ってこの道を歩ませていただこうではありませんか。お一人お一人が神の義を生きる道を歩んでほしい。これが神様ご自身の切なる願いであり、 キリストにおいて実現されようとした救いの御業です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。